おっと思って礼拝を始めさせていただきます。
出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の無知で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生きる者と死んだる者とを裁きたまわん。我は聖霊の神図、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を神図。アーメン。
皆さんお立ちになってください。125番、荒野の果てに。
Thank you.
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。グローリー、栄光の光が私たちを目かけてきました。一人も救うべき命を余すとこなく照らし、闇から救い出し、死から命へと移してくださるために、栄光の光、神の愛の形が私たちのところに来てくださいました。昔から預言者たちを通して、告げられた通りの主が私たちにご自身の命を届けに、ご自身の命を届けに来てくださいました。今日虐げられていた私たちが、私たちを救ってくださる神の一方的な愛、そして主の一方的な許しによって救われ、今日も私たちを救ってくださった大いなる方、私たちのところに自ら来てくださった大いなる方、私たちの主イエスキリストを褒めたたえます。今日も私たちの礼拝を受け取ってください。主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。私たちはあなたの栄光をお互いの姿を通して見ています。主の口がこう宣言される。エフラタのベツレヘム、お前はユダの氏族の中で一小さき者、でもお前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。一人の御子がこの預言の通り私たちのために生まれた。一人の男の子が主の預言された通り乙女マリアを通して私たちに与えられた。小さな彼の肩には神様が授けた権威があって、名もないヨセフとマリアを通して生まれたこの方の名は、驚くべき指導者、力ある神、私たちを死から命へと移してくださった命の君、永遠の父であり平和の君と唱えられる。今日私たちはこの方にあって生まれ、そしてこの方にあって永遠の命に授かり、この方にあって神の子となりました。キリストにあって継ぎ着されているものはその恩恵を感謝しつつ主の前にいます。私たちにすっぽりと抱きしめる小さな赤ちゃんとして来てくださったイエス様を感謝して、今日も私たちの救い主イエス様の皆を褒めたたえます。回収一同の命の君である主よ、一人一人をあなたは受け取ってください。あなたより生まれ、あなたに栄光を期す一人一人をあなたが受け取ってください。今日の礼拝を通して私たちの心の中の信仰と希望と愛を確かなものとし、もっともっとキリストイエスの御心にかなったものとして歩むことができますように、私たちを助けてください。天使は言った、恐れるな、私は民全体に 与えられる大きな喜びを告げる。今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。私たちという旅での町に私たちの救い主イエス様がお生まれになってくださいました。そしてこの方が私たちの主、私たちのメシアになってくださいました。私たち一人一人は彼の統治のもとにあり、彼が私たちを導く道、真理、命になってくださいました。今日私たちはこの主を心の底から褒めたたえ賛美いたします。私たち天聖一同の礼拝を受け取ってください。これから続くすべての祈り賛美、そして御言葉の宣言に、あなたの御国が来ますように、御心が天になるごとく地にもなりますように、主が私たちを顧みてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
宣言の時に入りたいと思います。すでに告知してあります通り、皆さん一人一人が日頃握りしめている御言葉、あるいは、座右の銘のように、日々これを握りしめている言葉、あるいは皆さんの好きな御言葉、どれでも、これから皆さん一人一人に、宣言していただきますので、じゃあ、講談の準備をお願いします。
の教会やですね、何かの発表をするときに人に向けて発表します。でも天聖は人に向けては発表しません。なぜかと言いますと、私たちの宣言する言葉の一つ、捧げる賛美の一つ、捧げる祈りの一つ、御言葉を聞いて感動して主に捧げるアーメンの一つ、これは回収一度のものではなく受け取ってくださる主のものだから、だから私たち天聖一度は主に捧げ物をするときは人に向けてはなく主に向けて、主に向けて信仰を混ぜて主に捧げたいと思います。日頃皆さんは主の支えを与えられて今日まで無事に守られてきました。主が皆さんにいつも導きを与えてくださって、悲しい時はその悲しみを乗り越える力と慰めを与えてくださったり、また苦難の時はその苦難を克服できる力、また主の幸いを与えてくださったり、そして今日まで私たちの道のりは続けられたものです。今日は イエス様が私たちのために来てくださった日、今日この日私たちは何をするか。普段はイエス様が私たちをキュッと抱きしめておぶって、それで私たちを運んでくださったんですね。今日はですね、私たちのこの手にすっぽり入る赤ちゃんイエス様、そのイエス様をキュッと抱きしめて、そして皆さんがその御言葉なるイエス様をキュッと抱きしめて、そして主の前で皆さんの信仰を告白してほしいと思います。ではヨハネの3章の30節、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。でこの御言葉でこの1年向き合って、まだその入り口にいるに過ぎないものですから、今年もこの御言葉を通して、御言葉であるこのイエス様と向き合っていただきたいと思って、この御言葉を選びました。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんです。じゃあ、あの方が自分にとってどのように盛んになったと考えましたか？
やっぱり自分が下ろさなければならないこと、それを高慢とか傲慢、そういうことが自分で気づいて、そして何かちょっとした時に重りがあるなっていう、そんなものに気づきます。でこれからまだまだ本当に自分のものがたくさんあるので、この御言葉でイエス様に向き合っていただきたいと思っています。
アーメン。主を感謝します。御言葉は人格なんですね。私たちのお母さん、お父さんが、どの子って言ったら、はい。あれこれをしなさい。したら、はいとか、いやだとか、聞いた言葉に自分の思いを混ぜて、はいっつったり、いやっつったり。そうでしょ？御言葉にも私たちは、知らず知らずそれをやってるんです。御言葉がこれが道、これに進めって言ってるのに、はいって言ってる時もあったり、いやって無視する時もあったり、でも御言葉を本当に大切に大切に向き合うようになると、どうなるかって言ったら、いいえよりはいの方がどんどん増えていくんですね。うん、御言葉、これは文字ではありません。御言葉を人格あるイエス様として捉えてないと、私たちは文字信仰、文字による信仰は私たちを苦しめ、私たちを殺しかねません。だから御言葉は文字ではなく、イエス・キリストの人格として皆さん捉えてください。そしてお母さんがお話をしたときに、それに対して自分の気持ちがどう思い方か、そしてはい、いいえをどうやったか、皆さんは知っているでしょう。イエス様の御言葉が皆さんに仰せられたとき、皆さんはどのようにその御言葉に向き合ってきたか、それを自分とイエス様は分かります。この残りの主が盛んになること、そしてそれに比べて私はもっと卑しく低くなること、それが本当に川谷さんのその全人格神聖を通して主に捧げられること、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
ヨシュア記一章三節から。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土及び日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ大しくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはそのために継がせなければならないからだ。ただ強く惜しくあって私のしもべモーセがあなたに命じた全ての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ大しくあれ恐れてはならない、おもろいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。アーメン。
強く惜しくは私たちの力ではできません。だって私たちは右行っていいか左行っていいか分かりません。強く惜しくなるためにはその法則それを分からなければならないからです。子供は水地を押して電気が入る、その明るさの秘密を知りません。だから電気が通っているその家の中にいても赤ちゃんは水中を押すという法則をわからないから、だから電気が通っているのに水中が押せないから暗いところに赤ちゃんがいるしかありません。世の中の全ての仕組みがそうです。失敗はどこから来るか、失敗は闇から、私たちの敵から、罪から来ます。成功はどこから来るか、御子イエス・キリストの命をも惜しまず与えてくださった神様のおぼせられた言葉から来ます。主は強くあれ、大しくあれとおっしゃられたときに、
それとセットになる言葉がありました。それは私がモーセに命じてあなた方に教えていたその全てのことを守りを行いなさい。するならばあなたがどんなに強くあってもどんなに惜しくあってもあなたの強さとあなたの惜しさを私が責任取る。これが主が私たちに与えてくださったその強く惜しくあるために私たちが得なければならない法則でした。強くあるために自分の自我、惜しくなるために自分の自我を下ろさなければなりません。でも今まで私たちが張っていたその自我は私たちの人生をことごとく罪に落とし、そして失敗へと導き、そして私たちを困らせていたものです。主の言葉が強くあれ、美味しくあれと言いました。ただし私がモーセに命じられたことを守り行った後、あなたが強く美味しくあるならば、その強さと惜しく掲げているその全ては私が責任を取るということです。与えられたその御言葉に従順して、このセットになっているこの御言葉をよく守って、そしてマヨが踏んでいるその全て地を主にあって譲りの地として受け継ぐマヨでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。じゃあ次の方お願いします。
私も去年いただいた、去年からずっとその前からある御言葉ですけれども、今年もこの御言葉を宣言します。イザヤ書50章4節から5節の最初です。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。
信仰は聞くことからです。この言葉を聞きたくても私たちは聞けません。主公自身が言葉となって私たちに訪れてくださらないことには、私たちはこの主の御言葉に預かることはできないからです。耳は主との一番最初の会話ができるところです。耳で聞いて、皆さんの思いと心は主に対してはいとも言い、いいえとも言い、だから耳は一番最初にイエス様と会話をするところです。主はちゃんと聞いている人に主の言葉を与え、ちゃんと聞いた人に語る力を与えてくださいます。多くの主の立てられた預言者たちはちゃんと聞いたから、ちゃんと告げることができました。
偽預言者たちはちゃんと引いてないから嘘めいた預言をしたり良くない言葉を話してしまい自分の人生はもちろん他の人の人生までも狂わしてしまったのがキリスト教の歴史の中にはたくさんあります。だから皆さんも私も聞くべきです。何についてキリストについて聞くべきです。そして自分の耳に伝わってくるその言葉がイエス様の御言葉であるかどうかを吟味すべきです。そして昼も夜も口ずさみ思い巡らし弟子の舌を主に祝福していただかなければなりません。宣教の技は伝えることにある。伝えることはちゃんと聞いた言葉によるということです。今年はもっともっと本当によく聞いて、そしてその宣教の技を自分の信仰を混ぜて言葉で伝え、本当に豊かな弟子の舌として主に用いられる後しまいでありますように、主イエスキリストの名によって祝福します。アーメン。
私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さなことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。
アメン。そうです。時々ですね、私は本当にもどかしいなと思う時があるんですね。それはどういうことかと言いますと、教会の中で教会生活はとっても素晴らしい生徒なのに、社会においての社会人生活がとっても欠けがある人がいるんですね。主にあって私たちが本当に整えられている生徒であるならば、世の光、地の塩にならなければならないです。生徒が生徒を見て、あの人が光だっつったら、その人は半分です。クリスチャンから見ても光、世の人から見ても光。それでこそ私たちは今宣言されたその言葉の中にある、主が喜ぶものになることができます。世が世だからつって軽んじたり、神様だからつって重んじったりすることはとても
ても不正なことです。世においても私たちは光、そして地においても光、教会生活においても私たちは光しようにならなければならないからです。日頃与えられている生活、その中にあって本当に心をかけて世の光、地の塩として使えていくことができて、イエス様にあって本当にかけがない、そのような歩みが続けられたら、主がヨシコを通して栄光を受け取ってくださいます。与えられた御言葉通り充実、小さなことにも充実、信仰においても充実、人間だけにおいても充実であるヨシコでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。笑うのは信仰ではないんですね。良くない時でも信頼すること、信じてついていくこと、そしてその苦難を超えて良きことを私にしてくださること、それを信じることを信仰と言います。信仰とは何か、欠けがある私が、無能力でできないことがたくさんある私だけど、私が信頼する方は全知であり全能であり、その方の御口の仰せられる全ての言葉が、この地上に形ある全てのものを作られた、その方が私のために御子イエス・キリストをお与えになったほど私を愛してくださったから、今私がたとえ死の谷を歩むとしても、その方が私と共にいるから私は恐れません。いつでもその方を信頼してください。そしてイエス様に会って主の宮に永遠に住む、その祝福を受けてください。イエス様の宮によって祝福します。アーメン。さあ次の方お願いします。
ヤコブの手紙1章19節から25節。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。 御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐに それがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる起点にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人は その行いによって祝福されます。
いくつかの課題が与えられてますね。怒ることは神の義を実現できないということです。そして聞いた御言葉を実行しないことによって、いつまでも成長しない子供のままでいるということです。遅く早くという言葉が今の言葉には散りばめられていましたね。聞くには早く、怒るのには遅く、語るのも遅くしなさい。聞くことは早く聞くべきです。語ることをワンテンポ遅らすとトラブルがなくなってしまうんですね。だから私たちは神の御言葉を聞くには早くしましょう。そして何かがあって返事しなければならないときは、イエス様の名前を呼んでワンテンポ遅らして、そして心の落ち着きを持ってから返事することにしましょう。怒らないことは神の義を実現するということです。素晴らしいじゃないですかね。神の義を実現するために、私たちはあれしようかな、これしようかなって、たくさん私たちは模索してます。でも今日の御言葉は何て言いましたか。怒らないことは神の義を実現することだ。どういうことかって言ったら、怒りはサタンから、悪霊からのものです。でも怒らないことは神からの譲りです。怒らないことをよく早く聞くこと、そしてワンテンポを遅らせて会話をして返事をすること、これによって本当に幸いに満ちた歩みが続けられますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。では次の方お願いします。
娘が主のもとに帰ってきました。イザヤ書62章4節、あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アーメン。私も主を喜んでいます。
主を喜ぶこと、そして主に立ち返ること、主にひれ伏すこと、 主に聞き従うこと、主を仰ぎ見ること、主を敬うこと、主の喜びを常に考えること、そして主好みの人になるために自分好みを削って下ろす人、それでこそ主の花嫁です。もっともっとこの美しい美しい主の飾られたその花嫁になるために主を仰ぎ見ること、主に従うこと、ひれ伏すこと、主の御言葉を本当に大好きで頬ずりして口づきして抱きしめること、これらのことはもっともっともっともっと主の前で密かに密かにできて、そして主が目いっぱい目いっぱい飾って、これは私の愛するもの、今日私はこれを打ったと、その御言葉によって主に祝福される良き姉妹でありますように。イエス様の御名によって祝福します。
소원을 죽게 이행하리이다. 기도를 들으시는 주여, 모든 육체가 죽게 나아오리다. 죄악이 나를 이기었사오니 우리 죄과를 주께서 사하시리이다. 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의들이 거하게 하신 사람 복이 있나이다. 땅을 권고하사 물을 대여 심히 윤택해 하시며 하나님이 강히 물이 가득하게 하시고 이같이 땅을 예비하신 후에 저희에게 곡식을 주시나이다. 초장에는 양떼가 입혔고 골짜기에는 곡식이 덮였으매 저희가 다 즐거이 외치고 또 노래하나이다.
賛美を捧げます。主を言います。神よ、あなたに万願の捧げ物を捧げます。祈りを聞いてくださる神よ、すべて肉なるものはあなたのもとに行きます。罪の数々私を圧倒します。背いた私たちをあなたはあがなってください。いかに幸いなことでしょう。あなたに選ばれ、近づけられ、あなたの庭に宿る人、あなたは地に臨んで水を与え、豊かさを加えられます。神の水路は水をたたえ、地は穀物を備えます。あなたがそのように地を備え、牧場は羊の群れに装われ、谷は麦に覆われています。物みな歌い喜びの叫びをあげています。美人姉妹は
主よ、あなたは顧みてくださらなければならない。羊が3匹まだいます。息子さん、嫁さん、そしてお孫さん、あなたが贖わなければならない羊です。主に祈ったそうです。主は来させてください、一緒に信仰生活がしたいですと主の前で願っている姉妹のその願い事を必ず実現してくださることを感謝します。願いが叶えられて、家族みんなでこの教会で賛美を捧げて、そして万願の捧げ物も家族みんなで捧げることができますように、美人姉妹の祈りを聞いてくださる主よ、あなたがその祈りを叶えてくださることを信じます。主の力がこの願い事に及び、主の息吹が息吹かれ、この聖なる願い事がイエス・キリストにあって叶えられることを主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。じゃあ次の方お願いします。
第一コリント13:4-8です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。アメン。
良くない結果があります。好きには必ず飽きてしまって嫌いという結果が待っているからです。物がどんなに好きでも私たちはいずれそのものに飽きます。人がどんなに好きでも好きという感情には嫌いが共に潜んでいるから、必ず嫌いという結果を招いてしまいます。私たちの中に優れた感情として好きという感情はありますが、この好きという感情によって親子関係も、そして兄弟関係も、人間関係も完璧にその形を出していくことはできません。でも愛は違います。愛は全てを耐えて、全てを理解し、妬むことも恐れることもないからです。主はその愛したゆえに私たちのところに来てくださり、恐れないその愛を持って十字架を担ってくださり、そしてその恐れない、その強い強い愛が神と敵対していた私たちを許して、その愛の力は私たちを許して、そして私たちを神の子に変えることができました。もともとは私たちは愛に 溶けてそして柔らかくなるまでは神を知らないもの、知っても無視するもの、どうにもならないものでした。でも主の愛が私たちの裏切りを恐れない主の愛が私たちを信頼してくださり、その愛によって私たちの悪いところは愛の溶ころの中に入って溶けて溶けて、そして主を愛する者、身胸に従って弱われた者、そして全てが主にあって益となるものになってしまいました。愛こそ私たち主ご自身です。この愛が自分にとどまり、そしてこの愛が自分を生かしていることを感謝して、この愛をもっともっとイエス様の前で人の前で表現し、主に栄光を捧げる友子姉妹でありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。さあ次の方お願いします。
18と21節、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。本当にこのような信仰者としてこれからも神様に従い続けてまいりたく心から思いました。お祈りください。
信仰がなければ神を喜ばすことはできません。信仰、これは神を神とすることです。私たちが主を信じない時はどんな時か、神を神として認めていない時、私たちは主を信じません。信仰とは何か、神が神であることを信じて、そして自分にとって不可能なことが神にとって可能なことであることを信じること、それが信仰です。私たち自身は今目の前にあるあのろうそくの一つも最初から最後まで自分が作ることはできません。買ってくることはできても、私たちは普段本当に偉そうに生きているんですけれど、全て作ったもの、作られたものとして、そしてその恩恵を恩恵に扱いながら生きているのが私たちの精一杯です。でも主は全てのものをお作りになり、私たちに与えてくださいました。この神の全知であり全能であることを知っている人は神を信じることができます。人ができないことを神がなさる技があることを信じているからです。主を信頼することに思想に陥ることを値することはありません。続けて信頼してください。二人のお嬢さんがイエス様にあって祝福された、本当に歩みが続けられることを続けて信じてください。そして残された文子さんのその歩みがイエス様にあって祝福され、幸いで満ち満ちることを信じて歩んでください。主はキリストに生きておられる神の御子、信じる者の信仰に報いてくださる方だからです。これからのすべての道のりが主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主を信じるその信仰が豊かに報われて、そして主にあって本当に幸いで満ちた歩みでありますように、主イエスキリストの御名によって御子姉妹を祝福しました。アーメン。 じゃあお願いします。
ルカ1章46節から54節最後に45節です。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる、我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しの下に目を止めて休んだくらいです。本当にこれからのちどの時代の人も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕を持って力強い技を出し、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を王位から引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので打ち垂らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。
主によって仰せられたその全てのことが実現することを信じ切る人はどれだけ幸いか。この主が仰せられたことを信じ切った人々がキリストにあって全ての歴史の要になりました。これからのイエス様のヒストリー、それを私たちも信じ切った信仰によってイエス様が成したいことを形あるものとしてこの地上において私たちも成し遂げなければなりません。信じ切ることは私たちの働き、私たちの信仰です。信じ切ったことを実現してくださることは主です。信じ切る者がいなければ主はその実現をいつまでもいつまでもとどめて、信じ切って主の前に進めているものが現れるまで主は待ちます。信じ切ること、それによって彼のヒストリーは前進します。信じ切ることによって栄光が前進し、信じ切ることによって主なる神のその大いなる皆がこの地上においてこの灯火のように灯され、人々に明かされます。その信じきる信仰、それによって主をこの地上に灯し明かし、主の皆を褒めたたえることが一家を通して使え、そして主に栄光を捧げることができますように。お母様も本当に影の働き人として主 が用いてくださり、信じる信仰で束ねられたこの渡辺家がでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アメン。
の10章19節です。口数が多ければ罪は避けられない。唇を制すれば成功する。を選びました。
私たち口数が多いので、それをなるべく避けてすれば実現が早くなるんじゃないかなっていうふうに、これを読んだ時に浮かんで、今日を言おうと思って選びました。
アメン。ですね、人間の言葉というのは自己本位ですから、はい、どうしても欠けがあって、はい、そして人間の言葉というのは自己本位ですから、恥を潜ませて、うん、そして人間の言葉には災いと、うん、そして本当に悲しみがもうにじみ出ているんですね。だからよくこの天聖では言っています。人間語は閉じましょう。そして朽ちることもなく、まだ本当にしぼむこともなく、そしてまだ本当に形を変えることもない神の御言葉をたくさん口にしましょうということを、私たちはよくお互いに言い合っています。水野さんたちは本当に今年御言葉をこう口に潜ませて、そしてその御言葉を主の前で、また人々の前で宣言するように努めてくださいました。そして水野さんたちが主の前に立ったその御言葉の宣言、それが一人一人にもこう本当に伝わって、それでたくさんの兄弟姉妹が今御言葉の前に立つようになりました。引き続き本当に信仰において、人間語は本当に取り除いて、イエス様の御言葉をたくさんたくさん蓄えて、そして信仰によって前進して歩み、そして人々の模範となる水野さんたちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
ヨハネの福音書により宣言させていただきます。ことが肉となった、はじめにことがあった、ことは神と共にあった、言葉は言葉によってなったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉の肉は命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を解決しなかった。以上です。
言葉があった、その言葉は神と共にあった。初めにあった言葉です。すべての言葉、これの種まきがされた、皆さんの思いと心の中に宿されたその言葉、その言葉を完璧にするために主が言葉という種をまいてくださいました。 何にもない世界において主の言葉が響く、主の響いたその言葉は皆さんの思いと心に響いた。その響いた言葉は初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であった言葉、イエス・キリストです。皆さんの初めにあった言葉、これを心に本当に大切にしてください。私は時々人に言います。朝起きて一番最初イエス様で始めてくださいと。初めにあった言葉なるイエス様を愛して、初めての言葉をイエス様に捧げてください。神と共にあった言葉、この方をいつも皆さん知識の中に潜めて、そしてこのイエス様をいつも自分の思いと心の中に宿して、そしてこのイエス様と共に歩んでください。そして神ご自身であるイエス様の力を信じて、主の皆をたくさん呼び、そしてあらゆる救いを得てくださいと言いました。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。初めにあった言葉、水野さんに完璧な言葉を授けてくださったイエス様の言葉、神と共にあってこの全ての万物を作るところ見て作られた方、そして私と共にいてくださる方、この方を本当に大切に、自分の始めとし、自分の終わりとしてください。主はキリストに生きておられる神の御子、水野清の始める言葉であり、神と共にあった言葉であり、神ご自身であるイエス様を大切に大切に、このイエス様と共に歩み、水野清でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。私はルツキです。ルツキの最初、九節、この方だけが私の買い戻しのできるボアズだから、唯一この方だけが私を買い戻した、そして私を自分の聖なる衣の覆いを広げて覆ってくださる方だからです。何年か前に私はこの御言葉をいただきました。そしてその御言葉によって支えられて、そのこっぴどい時を私は超えました。今も私はこの御言葉は私の道しるべとし、毎日あなたの覆いがなければ私は生きていけません。
私の恥を覆ってください。私の罪を覆ってください。私の罪を覆ってください。私の悲しみを覆ってください。私の苦しみを覆ってください。あなたの栄光で覆ってくださいと。主にいつも私は願って願って願っています。彼の王位が私が私の愛する主の前に立って私がずっと潜めているその賛美を捧げるその日になるその時まで主の王位がいつも私を覆ってくださることを願っていつもこのルツキの言葉を主の前で告白しています。この告白は多分私が天に凱旋するその時まで続くと私は思います。主は私のこの願い事に応えてくださっていつも覆ってくださいました。今も主に覆われている日々です。いつも私を覆ってくださる主の皆を褒めたたえ褒めたたえて主に栄光を捧げます。
私はヨシュア記の一章五節、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう、私はあなたを見放さずあなたを見捨てない、強くあれ大きくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。アーメン。この御言葉は私がパスタの道に入るかどうか回っていた時与えられた言葉で、そして主は本当に忠実で真実にこの御言葉の通りにこのしもべを今に至るまで長い間守っていてくださいました。そしてこれからも主はこの御言葉を持ってこのしもべを守ってくださいます。確かに私の前に敵があざける者が怒り狂う者が立ちはだかった時、逆に彼らの方が恥を見て逃げてきました。主はこのしもべが御言葉に聞き従い従順し服従し続ける限り、主は生涯このしもべを一生の間誰一人としてこのしもべの前に立ちはだかるものをいさせない真実な主です。主はヨシアにそうされました。ダビデにもそうされました。このしもべにもそうしてくださることを主イエスキリストの御によって信じて感謝して宣言いたします。アーメン。
アーメン。皆さんお立ちになってください。109番を賛美します。
Thank you.
じてください。
さて、この地に羊飼いたちが野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶で寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アーメン。主は天の軍勢たちに命じてこの喜びの知らせを告げ知らせに行った先、それは野宿で夜晩をしている羊飼いとまた羊たちのところにでした。主が御使いの軍勢、天の軍勢を動員して告げ知らせに行った先は羊飼いたち。御使いイスラエルがアッシリアの国に囲まれて攻められた時、主が使わされたのは一人の御使いでした。たった一人の御使いを使わしてアッシリア18万5000の軍勢を打ち滅ぼしました。御使い一人でさえ使わされたならこれほどの力があるのに、その御使いを軍勢を使わして告げ知らせに行った先はなんと野宿で夜晩をしている羊と羊飼いたち。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと言づけをしに来ました。羊飼いたちは当時人の頭数に数えられないような卑しい者たちで、裁判が起きても羊飼いの証言は聞き届けてもらえませんでした。人々はアウグストのこの命令により税金を取り立てるための住民登録をしましたが、羊飼いたちからは税金を取り立てる望みもないから無視されました。住民登録さえされない、頭数に入らない、またその証言も聞いてもらえない羊飼いたち、人々からは捨てられ見下げられている職業ですが、しかし主の目にはこの羊飼いというこの仕事を、主の目にはそれは尊く見えました。羊、それは愚かで頭が悪い、目も悪い、弱い動物です。そんな羊たちを夜通し晩をしながら見守り、猛獣が来ればそれと戦い、羊が一匹でも迷子になれば探し出して野を越え山を越え羊を見つけ出して、それで肩に担いで連れ帰る。誰もやりたがらない、面倒くさい、割に合わない、そういう職業ですが、 しかしアブラハムも羊飼いでした。ヤコブも羊の群れを飼っておりました。ダビデも羊飼いでした。そして羊を、その弱い羊たちを見守り飼っている、その訓練の後にダビデはイスラエルという大きな羊飼いとなりました。イスラエルの王として、弱くまた愚かな羊たちを導く者として立てられました。そして皆さんの主イエスキリスト、このお方は皆さんの羊飼いです。私たち誠に弱く愚かでわきまえのない羊たちですが、しかしそんな羊、この者たちを主は羊飼いとして導いてくださいました。そしてこのイエスキリストがお生まれになったこの時、御使いが使わされたのは羊飼いのところ、羊たちのところでした。誰からも相手にされない世の人たちは見向きもしないところに主は目をとどめ、御使いの軍勢をたくさん使わして、そしてこの救いの良き知らせを告げ知らせました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ダビデの町ベツレヘム、すなわちパンの家と呼ばれているところで救い主キリストがお生まれになりました。会話を受け、これはマブネの中、すなわち馬の餌の箱の中です。そこに布にくるまれて寝かされているイエス様、主はどうしてこんなにも貧しく惨めになられたか。主は心の貧しい人、霊において乞食である人のところに来てくださいます。自分が富んでいる、自分は救いは必要ない、自分は大丈夫だと、そういう人のところに主は来られるのではなく、むしろ救ってくださいと、ダビデの子イエス様憐れんでくださいと、そのように求めているところの魂に来てくださいます。この羊飼いたちが見た主の栄光、聞いた天の軍勢の賛美、その美しさ、そのハーモニーの麗しさはどれほどだったでしょう。しかしこれは羊飼いたちのもの、他の神殿やまた王宮にいる人たちには聞くことのできなかった密やかな天の賛美、それは死を慕い求める貧しい羊たちや羊飼いたちのものです。皆さんはイエス・キリストを羊飼いとしている羊でしょうか。皆さんは迷える羊たちをイエス様のもとに導いている小さな羊飼いでしょうか。主はそんな皆さんのところに天の軍勢を使わし、大きな栄光を見させてくださいます。主は東方の博士たちが遠くから旅をして主を礼拝しに、救い主のお生まれを礼拝しに行く上で、天の星を動かして地球よりもはるかに大きい星、それを動かしてまでこの博士たちの便宜を図りました。主は主を慕い求める皆さんの便宜を、天を動かしてでも地球を動かしてでも図ってくださる主です。それは他の人間的に高く止まっている人には見ることのできない、とても美しい祝福、とても偉大な祝福。今皆さん一人一人は主の御前に 減り下りましょう。羊として、あるいは小さな羊飼いとして、また遠くから主のお生まれをしたい求めた博士たちのように、主の御前に出て、今この救い主のお生まれを喜び祝うこの日、御前に出て主を求めましょう。主に祈りましょう。主は心のへり下った魂のうちにおられ、心砕かれた魂の近くにおられます。今皆さん一人一人も主の御前に出て、この大きな喜び、天的な素晴らしい祝福のこの訪れを共に祝い、共に楽しむ皆さんでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アメン。
あなたへの捧げ物としています。礼と誠を尽くして主に捧げるこの賛美を、主をあなたが受け取って、布のように私たちの賛美をあなたは受け取って、あなたご自身の体を覆ってください。まぶねのように本当に汚い私たちですけれど、でもあなたのことを愛しています。私たちの中に主を来てください。そして私たちの主となってください。主が今日も私たちの心の中にすっぽりと入る、その小さくて柔らかくて優しい赤ちゃん、緑子として私たち一人一人に来てくださったことを感謝します。今日主を、私たち一人一人があなたからいただいた御言葉を信仰を持って告白しました。そしてあなたのそのあなたの人格としてあなたと交わりをすることができました。宣言したその御言葉を通して主は私たちをもっともっと堅固にし、御心にかなったものとし、あなたに聞いて学んで、そして行うものとし、御心が天になるごとくこの地に出すものとして、あなたが私たちを整えて祝福してください。今日天聖一堂があなたに捧げられたこのすべての賛美礼拝、そして私たちのすべての御言葉の宣言をあなたが受け取ってくださったことを感謝します。私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。ルツの会から今年主の前で特別な捧げ物を用意しています。私たちは耳があって主の御言葉を聞いて、その御言葉の恵み命に預かっています。でもこの耳が聞こえない人たちも主の大いなる御言葉に預かる、預かるその恵みは主にあって用意されています。私たちの教会としては初めての捧げ物になります。手話を通して主に近づくこと、そして手話を通して主の恵みを伝えること、それが徐々にできれば本当に幸いと思います。土が出たその全てのことを初めての捧げ物として捧げる姉妹たち、本当に主が喜んでくださることを信じます。では主にあって私たちは、主はそれを通して主を褒めたたえる、その様を私たちは心の底から本当に祈りつつ見守り、そして私たち自身も思いを込めてそこに加わり、主に栄光を捧げたいと思います。ではよろしくお願いします。
主の祈りをお祈りした後に祝祷いたします。 を持っている方。彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を忌まなかったからである。あなたが私の忍耐についていった言葉を守ったから、私も地上に住む者たちに試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。どうかダビデの鍵を握っておられるお方がこの地の上に今住んでいるこの羊たち、羊飼いたち、彼らがいかに小さな力しかなくとも、あなたが守り祝福し終わりの時に至るまで導いてくださいますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。